いしい野菜と勇気を君に
はいどうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今日は久しぶりにファーマーズイングリッシュやっていきたいと思います。まあ今日もよろしくお願いします。
はいお久しぶりです。
お久しぶりだよね
お久しぶりだよね
いつ年明けてから初めて収録。
いやファーマーズイングリッシュはさ、
うん、
いつだっけっていうぐらい前だよ
そうだよね、うん、もうだいぶ前だよね、
うん。
まあ、あの我々ね最近あのアグリミュージックレディオという番組もやったりして、まあ、今ちょっとシーズン1が終わって、
うん、
ちょっと休止期間中なんだけど、
う
ん、
オフだ ね,
ねしょっちゅうミーティングをしたりして
結局、まあ、見てるんだけどねちらちら
いろんなところで会ってはいるんですけども、はい、まあ、ショーのラジオで、ね、出てもらうのはすごい久しぶりですね、
うんうん。
で、まあ、今日はもう2月もうすぐ終わるぐらいなんだけど、
うん、
ですね、僕1月に、まあ、もう配信したんですけど生ゴミの堆肥化で石垣島の方に行ってまして、
うん、いいよね石垣島
よかったも
よかったとかもうなんかムカつくない
や本当ね、うん、もうすごい気持ちよかった。あったかかったし。
え、どのぐらいあったかいの？
あのワークショップの日は半袖だった、うん、
あそんな感じなんだ。
そう、まあ、でも結構ね、うん、まあ、雨季というか雨の多い時期で天気の悪い日が割と続いちゃって、まあ、ちょっと寒いけどやっぱまあ薄いフリース1枚着てれば全然大丈夫ぐらいな感じ。
あいいね、
超快適だったんですよ。
素晴らしい、
ね、うん、今日、まあ、本当今日なんだけど、
うん、
石垣島のからちょっと50分ぐらい行ったところの西表島っていうところでですね、はいはいはい、うん、まあ、同じような、うん、その生ごみの堆肥化をやりたいっていう人たちがいて、
うんうん、
それの今日ワークショップだったんですよ。でもさすがに行けないということで、
うん、
ここオンラインで、その最初 の, あの説明を全部やって、うんうん、なんか公民館のでかいスクリーンに僕がバーンと出て
すごい
もう向こうの人たちは、まあ、ミュートしてるから全然反応も分かんない中一人でうわーってずっとこう喋るっていうのをやって、
うんうんうん、
で今日ね15箱ぐらいかな、作ったらしいですよ。
あの例の箱ですか？
そうそうそう、一気にだから、まあ、八重山っていう、まあ、あそこら辺まとめてこう八重山っていうんだけど、
うん、
35箱ぐらいが今
すごいじゃん
始まってね、えすごい盛り上がってるんですけど。
いやなんかさああいう、そう小さい集落っていうか場所コミュニティの方が本当進みやすいよね。
そうだね、
羨ましい、まあ、うん、
結構ね西表の場合は、うん、生ゴミをこう捨てるのが街中にあるそのコンポスターで、うん、いろいろ問題のあるコンポスターなんで、はい、
プラスチックのやつね。
そうそうそう、うん、結構だから本当にまあちょっと必要とされてるところだから、
うん、
まあすごい真剣というかね、
うん、
でまあ、有機農業もやりたいからっていうのもあって、
うん、
非常にこう前のめりで堆肥者立ててたし
ねえ、なんかそうそう前回のポッドキャスト聞いてたけど、
うん、
あ堆肥者まであるのと思って、だったらもう楽勝じゃんね
いやだからねもう本当楽しみなんだけど、
うん、
まあそんなね最近、まあ、生ゴミやろうとしての活動が多いんですけども、
は
い
は
い、
うん、
今日の紹介する分もね、
はい、
また生ゴミの話ということで、
はい
はい、もう生ゴミの話ばっかり年明けてからしてますけども、ちょっとじゃあ今日のタイトルをまず紹介してもらえますか。
はい、じゃあいきます。 California goes to war with food waste. Composting is its next climate crusade.
はい、ということで今日はカリフォルニア州は生ごみとの戦いに突入した、堆肥化が次の気候聖戦になるという、うん、
クーセイドだからね、まあ、だからまあ、ね、十字軍のやつだよね
まあタイトルがやっぱこうかっこいいね、いちいち
そうだよね、ドラマチックだよね
これは何に載ってたのかな、ロサンゼルスタイム
ズ、そうそう LA タイムズで、はい、どうやって見つけたんだっけな、もうとにかくなんか、あ、最初に日本語のやつを見つけたのかな、うんうん、でじゃあアメリカの記事がいっぱいあるのかなと思って見たら LA タイムズがあったんだったっけな、うんうん、そんな感じだったと思うんだけど、
はい、
そう、ね、今年の1月1日から、
はい、
生ゴミの、生ゴミっていうか、まあ、有機物のゴミの堆肥化が義務付けられたっていう話です ね、
義務付けられた、
うん、すごいよね、義務だよ、
ね、で、これあのバーモント州で2020年の7月、うん、これもねちょっと先に州法として決まって、
うん、
まあ、堆肥化するみたいな話が決まってたっていうのは知ってる？
知らない。
ちょっとねこれも一時ニュースになったんだけど、はい、まあ、アメリカの中では一番最初にこのバーモント州がこの生ごみを、
うん、
堆肥化することをまあ義務付けるみたいなのが、
うんうんうん、
まあ、2020年の7月に、施行されて、
うん、
まあ、このカリフォルニアが2022年の、
うん、
それこそこの1月1日から、
うん、
ということで、
うん、
今日はちょっとこれを紹介するんですけども、
うん、
先に、ちょっとこの今回からですね全体の要約を先にお話ししてからちょっと細かい、中を読んでいこうというやり方にしたので先にまず要約をちょっと、
うん、
紹介してもらっていいですか、
まずこの法令は上院法案1383っていう条例で、はい、
うん、
生ごみや食べ残しをリサイクルすることが法律で義務付けられましたと、
うん、
で剪定だとか刈り取った芝生とか落ち葉っていうのをグリーンウェイストって言って、
うん、
でそういう緑の箱に入れることになってるんだけども、うん、そこに、これまではだからそのグリーンヤードウェイストしか入れてなかったところに食べ物の食べ残しとかの有機物のゴミも入れることになったと、うん、
この緑の箱っていうのは、うん、巨大なあのゴミ箱のことですか？
そう、だからアメリカに行くと各家庭の前に、うん、うん、箱が多分ね3種類置かれてて、で1個は緑、
うん、
1個は何色だっけな、
黄色、黄色じゃなかった、黄色と、
あ、分かった、黒いのと、
うん、
あとブルーのがあるんだよ、
あ、黄色なかった、
黄色はない、黄色今なんか思い出せなかったから、え、黄色じゃないよと思ったもんで、うん、それがね1個1個が巨大なんですよ、
どれくらいあれ、
あれ高さね1メートルはあるよね、
ね、子供なんかすっごい入っちゃうぐらい、
入れる入れる、私は入れる
なるほど
ほんで、うん、すごい、だから大体のものはそのままゴボって捨てられるぐらい大きいんだけど、うん、それを回収の仕方がまたワイルドで、
うん、
でっかいトラックが来て、
うんうん、
そのダストビンごとこうなんていうの、フォークリフトみたいなさ、ああいうこう手のついたトラックで、それがガーンってこう持ち上げてカパッと反対側にして中身をガバーンって開けるっていうだけの、
ちょっとバックドロップみたいに下から持ち上げてガコーンってこうやるんだよね、
全部、だから要はそのドライバーが降りてきていちいち回収するってことはなくて、もうなんかそのトラックが回収していくって感じなんだよね、
すごいよねあれ、
あれ見た時はね、うん、これはゴミ捨て放題だなって思ったよね、
ってことはこう日本だとビニール袋に入れて集積所にまとめておくけど、うん、そうじゃなくて各家庭の前にその大きなゴミ箱があって、
うん、
それをここのとこ、うん、行政サービスが回収していってくれるっていうこと、
ね、各家庭とは限らないんだけど、
うん、
ほぼ各家庭ぐらいの感覚だった気がする、なんかたまに2軒に1軒とかもあるんだけど、
うん、
基本はほぼ各家庭の前にある気がするな、うん、
でその緑には今まではその、うん、まあ、剪定種とか、
そうそう、枝とかね、
そういったものしか入れてなかったところに、
うんうん、
これからはその生ごみも、
うん、入れましょう、
そこに入れるという、うん、
だ逆に言えば今まで、うん、そのいわゆる生ゴミっていうのは普通のゴミに入れてたわけだよね、
うん、それは燃えるゴミってこと、
多分ね、
燃えるじゃないのか、
いや多分ねプラとか、
うん、
要はランドフィル、あの、うんうん、埋め立てるものっていうのは全部一緒にしてたと思うのね、
え、燃やさないの、
燃やさないよアメリカは多分ほぼ。
そうなんだ。
だってさ、あのまず広いわけですよ。あのよく映画でさ、こうすごいルートなんとかみたいのさ、車がまっすぐだーって行ったりするじゃん。すっごい見渡す限り地平線しかありませんよみたいな、そういう国の人たちだから埋めるとこいっぱいあるんだと思うのね。
だからもう燃やすよりも、埋めた方が早いっていうか。
だって燃やすのってさ、ガソリンというかまあ何らかの重油とかエネルギーを使って燃やさなきゃいけないから、埋めた方が安上がりだよね。
耐火性のあるこの建物もね、作るのもすごいコストかかるだ
ろうね。そうあんま長持ちしなそうだしね。
ああじゃあもう、プラとか何でもかんでも入れられるそのゴミ箱が、あの青か黒があって、
そう
もう生ゴミもプラも全部そこに入れて、
そう確かね黒がね何でも箱みたいな感じで、
何でも箱
で青いやつがリサイクルで瓶とか缶とかそういうリサイクルするものはそっちに入れてたような気がする、
なるほど、じゃあそれが変わったんだ。
そういうことですね。
その緑の方に生ゴミ入れてくださいと、なるほど。
で、それがですね、まあ、その試みが、いわゆるメタンガスとかの、温室効果ガスの削減をしたいっていうのと、さっき言ったように埋め立て地に、まあ、あまりにも大量のゴミを投入してるから、それちょっとやばくないって思い始めたっていうことだよね。
なるほど。
人口増えてるからね、
アメリカがついにちょっとやばいと感じ始めた。
本当そうっていう話です、ざっくり言うとね。
あやっぱでもこれはさ、トランプの時代だったらこういう話にはならなかったとかってこと？
これはですね、カリフォルニアなんで、そう、まあ州ごとにやるしかないってことだよね。だからさっき言ったように、そのバーモント州で最初で、次カリフォルニアでみたいな、で、まあ、その次はニューヨークぐらいじゃないかって思うんだけど。
なるほど、
で、
この堆肥化をしなければならないんだけど、これを実際ちゃんとやらないと罰金があるんですよね。
そう、意外と高くて、個人だと1日につきに500ドルで、
高いよね。
500ドルって5万円ちょっとぐらい、
今だと7万円ぐらいになっちゃうよね。
そうだね、円安の時だとね、で、自治体とか、まあ、市とかが違反すると1万ドル、だ120万ぐらいか。
そうだよね、
1日だからね。
1日ででしょ、すごい厳しいルール。
厳しいよね、
決まったんだね、
ま、そのぐらいしないとやらないっていうことじゃないですか。
いやーすごいな、まあ、なんか急じゃない実際さ、マオはこうそれこそカリフォルニアにいてさ、その当時はやっぱりこう捨てるのに関してはもう本当に楽だったんだじゃ、
あのね、いや自分がいる間にも変化はあって、そのダスト瓶、プラスチックの瓶は最初は1個しかなかったんだよね、もう全部一緒みたいな。だけど2個になって、3個になって、
あそれはこう分別が進んだと、
しましょうっていう風にちょっとずつなってきてたから
だ最初は全部一緒だった。
そうだ、大丈夫なのかなと思って、それこそ瓶も紙も生ゴミも全部バサーって入れてて、ちょっとそれに最初ビビったよね。いいのかなって思ったけど、どうせランドフィルだからって聞いた時に、あーっていう。
なるほど、
でその広い大地を見た時にすごい納得はしたけどね、意味ないね分けてもっていう。
まあそんなカリフォルニアが、まあね、この生ゴミとの戦いに突入したと、
空戦
ということで、ねえ、まあ、この本当に1月1日からなんだけども、まあ、なんか読んでいくとまだちょっと猶予期間みたいなのもあるみたいだけど、まあ、本当にね、そっちの方に舵を切ったんだなというような話なんですけども、
確かに、
今日結構ちょっとあまりにも面白くてたくさん読むところはあるんですけども、ちょっと最初から読んでいきましょうか。
冒頭いきますか。はい。Trash never dies. Sometimes it's not even trash. That's the notion behind the state law that on January 1st will require Californians to separate organic material from their other garbage.
はい、出だしがいいですね。ね、Trash never die。
本当だよね。ゴミは死なない。
ゴミは死なない。
なんかあのあれだよね、007みたいな感じだよね。あ、そっから来てるのかな。007と
並列、うん、まあでもそういうイメージかな。ネバーダイだね、まあ、死なないよね、
確かに、まあ、亡くなりはしないってことだよね、うん、で
埋めたらね、そのまま埋めてるだけだから、
うん、
で Sometimes it's not even trash、うん、それは、まあ、ゴミですらないこともあると、
うん、まあそうだよね、
うん、まあね、小脳ラジオを聞いてくださってる方だったら分かると思いますけど、やっぱこう生ゴミとかね、有機物系のゴミっていうのは本当はすごくいい、まあ堆肥の材料であり、まあ、循環させることはできる資材なんだけども、
うん、
でオーガニックマテリアルフロムゼアアザーガーベッジ、あ、セパレートだから、うん、まあ、有機物を他のゴミと分別すると、
うん、
やっぱプラとか、
うん、
そういうのと一緒に捨てるのはもうやめようっていうことが、うん、この1月1日から、施行されましたと。
そういうことだよね。
はい、で、じゃあ次にこのあれだね、まあ、罰金が課せられるよね。
罰金の話はまあさっきしたけど、
うん、
これ、
あ、そうだね、
法案が決まったのが実は2016年で、うん、だから猶予期間があったってことだよね。
あ、そういうこと
なのか。長くない？2016年に決まって、うん、2022年って何？ 6 年間
その間でもちゃんとこう教育的なものはやったのかね。
いや、あ、でも今思うとそのダストビンが増えてったのはその移行期間だったのかな。
なるほど。
あんま気にしなかったけど、住んでるのにさ、うん、この法案のこと知らなかったっていうのも問題あるよね。
うん、
うん、で、
じゃあこのちょっと2016年とこの話を。
そうで、2016年に州議会と、うん、で当時のジェリー・ブラウン知事が、うん、まあ、うん、決議したっていうことなんだけど、このジェリー・ブラウンさんっていう人は結構有名で、
う
ん、まずカリフォルニアの知事って言ったらシュワルツネッカーが有名だけど、
そうだね、
うん、どういう位置づけかというと、
うん、
まあ、日本で言ったら東京都知事みたいな感じで、
その
めっちゃ有名。
あ、なるほど。
だ、最大の自治体の、うん、国最大の自治体の一番トップの人だから、
うん、じゃあ、うん、他の州の知事は知らなくてもカリフォルニア州の知事はみんな知ってる。
ありえるよね。で、まあ、うん、ハリウッドっていうこともあって、
うん、
そのシュワルツネッカーとかあとレーガンとか結構その華やかな人がなることも多いし、うん、うん、それも東京都知事と一緒だよね、うんうん、でジェリー・ブラウンっていう人は親も確か政治家で、
うん、
この人2回なってるんだよね、知事に、
うん、
で、まあ、いわゆる、民主党の重鎮で、
うん、
だからリベラル系の方だよね、
うんうん、
だからこそこういう法案が通ってるんだと思うんだけど、
うん、
で大統領選に何度か出てるけど結局大統領にはなれなかった。
あ、そうなんだ、
うん、予備選で落ちちゃってるんだけども、
うん、
でもやっぱすごく人気があって、多分民主党系の人の中ではすごく人気のある政治家の一人で、最近2018年ぐらいに引退したと思うんだけど、
うん
うん、今はもう多分田舎暮らしして楽しくやってるよみたいなドキュメンタリーを見た覚えがある。
あ、そう。
随分楽しそうだなみたいに思ったもん。
じゃあこういったなんていうの、
うん、
結構さ、こう、うん、反対する人はどうだったの当時。
どうなんだろうね、やっぱり反対する理由って言ったらさ、
うん、
まずは面倒くさいっていうことだと思うんだけど、あとは商業的なその流れには邪魔になったりするじゃない、
うん、
レストランとかそういう人がさ、一時分別しなきゃいけないとか、
ね、うん、
そういうそのお金がコストがかかるっていうことに対しての、
うん、
そういう文句ってすごいアメリカ人は言うからさ、
うんうん、
多分その辺の企業からの反発はあったとは思うんだけど、でも環境意識が高いっていう州でもあるから、うん、まあ、ジェリー・ブラウン
ってやっぱそういう傾向あるんだね、
特に北の方はね、
うん、
うん、なんでまあ、うん、ジェリー・ブラウンっていうことでこれは通った法案なんでしょうね、
うん、なるほど、
うんうん、
ては2016年に、うん、まあ、一応これは決まって、うん、施行されたのが本当に今年の1月と、
うん、
はい、じゃあ次3番のところいいですか。
The age old practice of dumping backyard deteriorate、 これも単語知らないんですけど、 detritus and kitchen waste into landfills produces methane, a super pollutant as much as 80 times more toxic than carbon dioxide and a potent through not long lasting greenhouse gas、
うん、
80、はい、80 times って80倍、うん、
トキシックだからの毒性ってことか、うん、The age old practice っていうのは
これはね、うん、まあ、長年の習慣ってことですね、
うん、あー、うん、オールドってそうか、そういうことね、
うんうん
うん、裏庭のゴミや生ゴミ埋め立て地に捨てるという古くからの習慣は、
うん、
メタンガスを発生させると、
はい、
メタンガスは二酸化炭素の80倍もの毒性を持つ、汚染物質であり、
うん、
強力なグリーンハウスガス、温室効果ガスである、
うんうんうん、
そうなんですよね。これ生ゴミって、うん、まあ、有機物系のゴミっていうのはこう埋め立てて嫌気的な条件になると、
うん、
どうしてもあのメタン生成菌っていうのがそれを分解することでメタンガスが発生してしまうと、
うん、
まあ、
うんうん、
大量だとね、
あ、大量だとね、はいはい、
そうだからちょっと埋めたぐらいじゃそんなにならないんだけども、
うん、
だからあのフィリピンとかさ、うん、あのベトナムとか ああいう、まあ、途上国と呼ばれるようなところで、
うん、
まあ、スモーキーマウンテンっていうのがあるじゃないですか。
と言いますと？
というのはあの結局ああいうところも埋め立てなんですよね、基本は
全部、うんうん、そうだね。
そうするとそこに全部こう生ゴミとかも入ってて、
うん、
でそこにこう埋めてるところでブスブスとメタン発酵が起きてしまって、
うん、
でメタンガスに火がついて、
うん、
でそれで山が燃えるんですよ。
え、山火事とか起こるわけ？
山火事というかゴミの山が、
うん、
燃えてずっともくもくもくもく、だからペットボトルとかもあるから煙がずっと出てて、
あ、
まあ、スモーキーマウンテンっていう風に、
ちょっと待って、あれ燃やしてるんじゃなくて燃えちゃってんの？
燃えちゃってるんだよね。
いや、うん、その光景すごいね、見たことある、
うん、あ、そうそう、
で私は燃やしてるんだと思ってたけど燃えちゃってんだ。
意図的に燃やしてるわけではなくて、うん、メタンガスが発生してそれに引火して燃えちゃってると。
知らんかった。
そうそう、まあ、ものすごい環境問題になると。
そうだね、
うん、うん、いうことなんだけども、
うん、
まあ、これは昔からアメリカでは結構普通にそうだったんじゃない？こう埋めときゃいいだろうみたいな感じで、う
ん、そんなさ大量に埋めててさ、メタンガスとかむっちゃ出て、
うん、
で最近ほらやっぱ温室効果ガスってすごく言われてるじゃん今、うん、SDGs とかも言ってるし、うん、ここ何年かで前よりメタンガス言ってるじゃん、牛のゲップがとかさ、
うん、まあね、牛のゲップはちょっとねやたら注目されちゃったけどね、
されてね、
うん、
だからそれで注目されちゃってもう何もしないわけにいかなくなっちゃったとか、そういう感じなのかな。
そうだね、だから、うん、まあ、二酸化炭素の80倍のね、温室効果があるガスだから
すごいよね。
出しっぱなしではいけないと、
うん、
うん、ということで多分この取り組みが始まったんだと思うんだけども、
はい、だからこのそもそもさ、さっきの箱、うん、箱じゃない、うん、いや、ダスト瓶が、
ダスト瓶ね、
うん、
瓶ってさ、瓶って言うけどあれ箱のことでしょ。瓶
っていうのは入れ物みたいな。
あ、うん、そうなんだ。
だけど日本で言うとさ、こうちっちゃい容器瓶っていうかガラスの瓶
を、うん、そうだね、ラムネの瓶とか。
多分あれはね、うん、ジャーだと思うんだよね。
おお、なるほど。
グラスジャーだと思うんだけど。
あ、じゃああっちで瓶ってこれ言っても通じない。
瓶って言ったら、うん、あんまり通じないと思う。まあ、もしかしたらふんって思われながら、まあいっかって思われるかもしれないけど。うん、
なるほど。
うん、
まあ、ジャーって言われてもでもなんかピンとこないんだけど。
確かグラスジャーとか、まあボトルとかだよね、バロっていう。う
ん、あ、ごめんごめん、ちょっと話が。
うん、本当それてるけど。そうそう。で瓶で、うん、それをまあ道路脇に置いてゴミを回収しましょうみたいになったのを。うんうん、カーブサイドリサイクリングで、カーブサイドっていうのは、うん、その歩道のところだと思うんだけど、うん、道路脇にある、うん、そこに、うん、そのプラスチックの巨大な ゴミ捨て容器が置いてあるわけですよ。でそれが90年代に始まったらしい。その前どうしてたんだろうね。今ますます分からんわって思うんだけど、ね、
もう結構袋に入れたりしてこう街が汚かったのかな
かもしんないよね。真面目な話
でもさ90年代って言ったら本当結構つい最近だよね。
まあ言ってみればね、
でももうそれもちょっとこれ問題だぞっていう風に今なってきちゃってると思う、
ね、まあねランドフィルじゃねえって話になったんだよね集めりゃいいってもんじゃないよってなっちゃったんだろうね。
なるほど、はい、じゃあ次5番のところですか。
でここがですね、What we're really talking about is not the waste stream, but the recycled stream.
なるほど、この、まあ、ストリームっていうことで、まあ、流れってことだよね。
そうだね。
私たちが本当に言いたいのは、廃棄物の流れではなく、リサイクルの流れなのですと。ただ今までは、その、まあ、どうやって効率よく埋め立てるかみたいな話だったけど、ここから先は、まあ、もう、やっぱリサイクルしていかなきゃいけないと。
っていうのを、コンポストの権威で有機農家のアドバイザーをやっているボブ・シェーファーさんっていう農学者が言ってます。
なるほど。で、じゃあそのまま次のところかな。6番いいですか。 The massive shift
The massive shift of green waste will require dozens of major public works improvementsand the reduction of residents re-education of residents and business people to understand that most of what was once considered trash can be put to secondary uses、
まあ、ここですごい大事なのはこの re-education だよね。
re-education 再教育、
まあ、再教育と
これエデュケイトっていうね、まあ、日本語で言うとよく教育って、教育なんだけど、でもなんだろう、学び直すとかさ、学ぶっていうこともエデュケイトで、例えば、We need to educate yourself って言ったら、自分でちゃんと学そのことを学ばなければいけないっていう。
スタディとはちょっと違う感じなのかな。
ちょっと違うんだよね。もうちょっとなんていうのかな、スタディっていうと知識を教科書で勉強するみたいな感じなんだけど、エデュケートっていうのはもっと教育的指導みたいな、そういう感じの、
なるほど、ちょっと響きが違う、ね、
あるね、しつけみたいな、
ここは、有機廃棄物の大幅な、まあ、処理の方向転換は、多くのメジャーな、公共事業の改善と、これまでな、ゴミとされていたもののほとんどが二次利用できることを住民や事業者が理解するための再教育が必要となると。
だ、二次利用できるんだよっていうことを認識しろよっていうことだよねだ、
今までは全部まとめて捨ててたものが実はリサイクルできるんだよってことをやっぱ理解できないと、なかなかそのリサイクルしようという気になれないから。
そうっていうのはですね、あのもう一個これと似たような記事があって、そこに書かれてたんだけど、そのトラッシーカルチャーって言ってたんだけど、
トラッシー、
トラッシーって、トラッシーっていうのはゴミで、
あ、ゴミね、
だから、トラッシーカルチャーっていうのはゴミをやたら捨てるもう、まあ、国民性というか
なるほど、
でそれは確かにそうかなっていうところがあって、そのやっぱあんだけ巨大なゴミ箱が毎週毎週ね、ゴミをどんどん持ってってくれたら、やっぱゴミどんどん捨てようっていう気持ちになっちゃうわけよ。
確かにね、もうあ、だってでかい、あのよくさ、映画とかでさ、なんかスタント的にさ、ゴミ箱の上にこうバーって入って助かったみたいなシーンとかあるけどさ、日本のゴミ箱だったら死んじゃうよな。
あるよね、そういうの。あの、本当だよね。屋上からさ、バーンって落ちたところがゴミ捨て場でしたみたいな。え、それな、なんちゅうの？結構広いよね。
そうそうそうそう。確かに、だからもう捨て放題なイメージはあるよね。
だってニューヨークにいた時にさ、昔、ダストシュートっていうのがあるの。一つの階に一個壁にね、なんかパカッて開けるとこがあって、開き戸みたいな感じで、で、そっからそのさっきの落ちちゃうようなところまで、シューってこうトンネルで直通でゴミが落ちるようになってるわけよ。そうすると、いつでも好きな時に 捨てられるんだよ、うん、捨てたいもん
分別もなしじゃない
、
多分。あ、もう何でも、もうともかく手元に置きたくないものは全部そこに捨てる。
そうそうそう、捨てたい時に捨てるって、まあ、あのアメリカの人って言ったらアメリカの人は怒られちゃうかもしれないけど、うん、でもこうやっぱ自分の快適さとか利便性をすごく大事にしてるか ら、 だから生活は快適なんですよ、向こうにいると、
うん、いやめっちゃ快適だと思うよ、
うん、部屋の中あったかいしね、うん、セントラルヒーティングとかでね、うん、全部温めちゃったりとか。だけどやっぱりそれはリソースとか環境への負荷はとても大きいんだよね、
うん、あ、じゃあ、うん、でもさ、そこまで一回便利になった人がさ、
うん、
この考えを改めると本当に、まあ、リエデュケーションでどうにかなるのか。
でもまさにエデュケートだよね。頑張れって感じなんだよ。
そうね、まあ、こう子供にしっかり教育して、
うん、
次の世代でちゃんとやってくれぐらいな感じだったらまだわかるんだけど、
うん、
大人はもう今更変えれるのかなってちょっと。
いや、ね、でもさ、その暮らしてた時に、うん、まあ、自分の家族とか結構リベラルで、
うん、
あの環境意識も高い人たちだったけど、
うん、
気をつけてるとこはあるなと思ったけど、でも私から見ると、うん、え、それはいいんすかみたいなのが結構いっぱいあった気がする。
あ、
うわーって感じだった。
なるほどね、
うん、
で、あとこれ本文内ではあるんだけど、この、うん、ディスポーザーもね、うん、なんかアメリカでは結構一般的だって言うんだけど、
そうそう、それがね、キッチンのシンクで流す、うん、水が流れるとこあるじゃん、うん、日本だとそこにみ、まあ、ゴミが溜まるようになっててさ、で定期的にそれをこう、そう、ね、そう、メッシュがあって、それをこうバカッとか開けるじゃん、
うん、
でそれしないと水が詰まっちゃったりするでしょ、うん、だけどそれがめんどくさいと思ったのか、その、うん、あの部分にカッターがあって、ぐるぐるぐるって回って、そこに落ちた生ゴミを全部めちゃめちゃ細かくして、そのまま排水するっていう、うん、
なんて便利な
便利だけどさ、どこ行くんだよお前ってなるじゃん。
しかも、だからもう下水に流れていくってことだよね。
しかもね、菜箸とか入れたら菜箸バキッとか危ないんだよ。
結構普及してるの？
結構どころか私の知ってるとこは大体それだったような気がするんだよね。
そうなんだ、うん、じゃあさもうゴミは、うん、ゴミ箱に入れるよりもディスポーザーに入るんだったら、どっちかというとディスポーザーの方で処理しちゃった方がいいやみたいな。
Exactly、 そう、そんな感じだから、生ゴミはいちいち取り出して、こう手をびちょびちょにして、うん、ゴミ箱に捨てるというよりは、うん、そこでガーってやっちゃえばいいみたいな、
ちょっとそこをさ、まず変えるとこ大事じゃない。もうディスポーザー外して、うん、あの日本式のあのメッシュの
そうだね、
そして三角コーナーを置くと。
いや、だからああいうさ、濡れててちょっと腐ったりしてるものが手につくの嫌だみたいな感じ、うん、
なるほどね。
またアメリカの人むっちゃ聞いてたらどうしよう。
いや、でもそれは嫌でしょうって思うんじゃない、やっぱ。
そうだね、お前らは嫌じゃないんかいってなるかもしれないよね、
うん、あ、まあそれはちょっとなかなか本当に意識変えるのは難しそうなところだね、
うんうん、だからあれだよね、そのやっぱパイプが途中でよく詰まってるもんね。
あ、そりゃ詰まるでしょうね、うんうん、いくら細かくしたところでやっぱりネバネバしたものとかが入ったら、
だからそのアメリカ独自の、
うん、
なんだろう、よく見る人たちにプラマーっていうのがいて、
プラマー
ってわかる、
うん、わかんない。
排水管を担当する人なんだけどさ、プラミングとか言って、で、うん、日本だとさ、下水管が詰まったりとか、うんうん、あんまり怒らないでしょ。
そうね、あのなんだっけ、なんかこう CM でよくやってるそういうのを修理してくれる業者あるけど、そうそう、うん、あんまりみんなそんなお世話にならないよね。
だって一生のうちにさ一回そういうことあるっけみたいな感じじゃない、う
ん、クラシアンだ、クラシアン
そう、今企業名出していいのかなって思いながら、あのコマーシャルが頭の中ぐるぐる回ってたんだけど、
ね、思い出しちゃうけど、まあ、あ、うちなんか全然もうお世話になったことないね。
呼んだことないでしょ、うん、だけどトイレが詰まったりそういう排水口が詰まることがめっちゃ多くて、
うん、
年に1回ぐらいは呼ぶんだよね。
プラマープ
ラマーっていう、だからそのプラマーって言われてる人たちが職業としていて、
うん、
呼ばれたら来てくれる、だから専属のプラマーっていうかさ、自分のお気に入りのプラマーみたいなのがいてこの人はあのオーバーチャージしないとかさ、
あ、なるほど、
ちゃんと直してくれたとかさ、
うちのここが詰まりやすいってよく分かってるからみたいな、
まあ、あとは
お抱えプラマーみたいな、
良心的かどうかとかね、
あ、なるほどね、
直してはくれたけどすごいお金取られちゃったとかさ、
うん、
あと治ったと思ったら治ってなかったみたいなね、またすぐ詰まるみたいな、
うーん、うん、あ、もうそんな、ね、あんまりメジャーじゃないからね日本では、
いやだからそれをね、と思って向こうでその家族に、うん、え、私プラマーって日本で一度も使ったことないよとか言ったら、うん、とか言われて、下水なんて壊れないっすよ日本はっていう、
すごいね、なんかそういうゴミの捨て方でさ、うん、そういう、まあ、職業っていうか、
うん、
そういう考え方があまりにも違いすぎる、
そう、
じゃあ、ちょっと次ですね、次ちょっとまた話変わるんだけど、うん、このバクテリアのとこの話もちょっと読んでもらえますか。
バクテリア、アナエロビックのとこ、
ね、うん、
うん、
そう、
アナエロビックダイジェッション is a process that uses bacteria to break down the organic matter、
うん、まあ、ここだけでいいかな、
うん、
アナエロビック、
うん、
つまりこれは空気のないってことだね、
うん、
嫌気性の処理は、うん、the process that uses バクテリアを使って有機物を分解するプロセスであるというふうに、うん、まあ、突然ちょっとこんな話があるんですけども、うん、
テクニカルだね急に。
これは何かと言いますと、この前の文であのディスポーザーを使って、その生ゴミを、もう切り刻んで水と一緒に流してるっていうのがあるんだけど、
うん、ま
あ、これの一部は多分この嫌気性の処理というのをされていて、
うん、
まあ、これがつまりあのメタン発酵っていうやつなんだよね、
うん、
で日本ではあんまりメジャーじゃないのかな、うん、ちょっとどれぐらい使われてるのか分かんないんだけども、うん、このまあ有機物系の生ごみとか、あとまあ家畜糞もそうなんだけども、
うん、
そういったのをこう水に溶いてこうドロドロにした状態にして密閉容器に入れるとですね、
うん、
まあ、その中にまあちょっと、メタン生成菌っていうのを入れるんですよ、まあ、それ以外の菌も必要なんだけども、
うん、
まあ、前段階でこう別な菌が活動して、まあ、蟻酸とかこう酢酸みたいなのを作らせて、まあ、それをメタン生成菌が分解することで、メタンガスを発生させると、これがねメタン発酵っていう処理なんだけども、
うん、
でこのまあメタンガスっていうのはさっき温室効果が80倍あるって言ってた、
うん、
あのメタンですけども、うん、まあ、ちゃんとこれを効率的に回収してタンクに詰めると普通にまあ調理用のガスとしても使えるし、
うん、
でこれでまあ発電して、まあ、電気のパワーにも変換できるっていうことで、まあ、結構使われてはいるんだよね、まあ、このメタン発酵のことを言ってますね。
じゃあさ、
うん、
その大気中にメタンガスのまま出しちゃうと温室効果だけど、
うんうん、
それをちゃんと詰めて燃やせば、
うん、そう、まあ、エネルギーとして
変換できるってことなんだ、
うん、
へー、
だから、まあ、有機物処理の一つの方法として、まあ、堆肥化っていうのもあるし、うん、実際このメタン発酵させて、
うん、
メタンガスを得て、しかもこれ終わった後に、
うん、
この投入した有機物量と同じ量の、この消化液っていうのができるんですよ、
うん、
でこの消化液っていうのは養分を、まあ、NPK を結構ちゃんと含んでいて、
まあ、
液肥としてそうそう使えるんですよ。
あ、そうなの。
だからまあ農業でも結構利用されてるんだけども、
うんうん、
まあ、ちょっとね、まあ、匂いがあるので、あとはもうこう散布するのにやっぱ、
はい、
タンクローリーみたいなのも必要だったりで、
はいはいはい、
なかなかちょっとまだあんまりこう普及してはいないんだけども、この消化液っていうのもね、
うん、
使えるっていうことで、これも一つのこの生ゴミだったり、
うん、
有機物系のゴミを処理する方法じゃないかなというので多分ここで出てきてるんだと思います。
なるほど、嫌気性ってそういうことなんだ、うん、その
そうそうそう、
アネエロビックっていうとさ、コンポストと逆じゃん、うん、コンポストはエアロビックだから、
ね、
好奇性だから、
ね、
なんかどういう意味って思ってたけど、そういうことなのね、
うん、もうね完全にもうドロドロに、
はい、
で水を入れて、
うん、
液体というか、まあ、おかゆみたいな状態にして、
へー、
でその中でメタン発酵させると、
うん、
これがこの嫌気性処理ってやつだね、
うんうんうん、
はい、じゃあ次行きましょうか、
うん、だけど、うん、そのメタンガスも作ってるけど結局大気にしてる分もあるわけだよね、
うん、だってこれやっぱ処理メタン発酵させるとなると、うん、密閉されたタンクが必要になるから、
うん、
まあ出た分たくさんあったら多分処理しきれないからね。でこの堆肥化も、うん、まあもちろんやってるみたいなんだけども、うん、このスケール感がすごいよね。
そうだね、
あるコンポストセンターには毎日3750トンもの廃棄される生ごみや、
うん、
庭ごみを捨てるためにまあ選定するとかだね、ロサンゼルスの庭が遠く100マイル。はい、聞いていただきありがとうございました。今回ちょっと長かったので、前編後編に分けて配信したいと思います。後編はまた来週。お知らせが2つあります。1つは、小脳ラジオディスコードコミュニティですね。はい、こちら今10人ぐらいメンバーがいるんですけども、堆肥の話だったり、有機農業の話、あとは土壌医の結構興味持ってくれた人がたくさんいるみたいなので、そちらのコミュニティも非常に、盛り上がっておりますので、もし興味がある方は DM で連絡ください。もう一つが、アグリミュージックレディオですね。はい、こちらセカンドシーズンが今週から始まりました。最初のゲストは、オープニングの音楽を作ってくれたクマーさんです。めちゃくちゃ面白いのでぜひ聞いてください。最初前回までですね、自分もパーソナリティで入ってたんですけども、セカンドシーズンからは、裏方として参加することになりました。たまに出演することは、あるんですけども、ぜひ聞いてほしいです。でセカンドシーズンはですね、テーマが挑戦ということで、まあ、いろんなことに挑戦してる、まあ、農家、今回は農家さんじゃないですけども、農家の方だったりね、に出演していただいて、まあ、トークと音楽で、まあ、いろんな人に挑戦を聞いていこうというような感じになっております。アグリミュージックレディオ非常に面白い番組なので、ぜひ聞いてほしいです。ということで、後編は来週かな。はい、じゃあまたお会いしましょう。さよなら。